はい、おはようございます。スピーチャーコンパス、ゆみです。今日はですね、2本目の配信となります。はい、1本目はですね、昨日、アナックスさんがね、とっても素敵な配信を上げておりましたので、そちらのね、はい、音声にお答えするというような音声レターを今朝のね、結構早い時間に上げさせていただいたんですが、今日はね、はい、青森のアニさん、ご存知の方もいらっしゃると思います。はい、青森のアニさんがね、私の、実は、コラボに、私のラジオに来てくれるということでね、とても楽しみにしております。はい。アニさんね、ご存知の方はご存知だと思いますが、はい、今ですね、私の、ありがたいことに私のね、3ヶ月講座の方を受けてくださっているんですね。なのでね、今日はその、ちょっとね、お話を聞いていきたいかなと思いますので、はーい、よろしくお願いいたします。もう来てくださっているので、アニさんおはようございます。
おはようございます。どうもどうもどうも。
はーい、
青森の兄改め、青森の兄です。どうも。
ありがとうございます。久々に聞けました。
お兄ちゃんだよ。
お兄ちゃん。お兄ちゃんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ご紹介いただいていて。はい。
はい。ねえ、とてもね、もう、今どれくらいですかね、少しお休みいただいてる感じで、久々のライブはいつぐらいぶりになりますか、実は。
ライブは実はもう1ヶ月ぶりくらいになるのかなっていう。
おー、いいですね。
感じですね。1ヶ月、2ヶ月ぶりくらいなのかなっていう。
なるほど、なるほど。はい、ねね、ちょっと今日もね、このお話の中でも触れていこうと思うんですが、アニさん、私のね、3ヶ月講座を受けていただいているような状態となってます。はい、
そうなんです。
はい。ね、なので、その中でね、ちょっと先日のセッションの時に、物事が少し動いてない感覚があるっていうことをね、セッション内でアニさんが教えてくださったんですよね。はい、で、あ、じゃあスタイフでライブしましょうってことになったんですよね。
そうですね。電光石火の一撃を与えられましてですね。
はい。
今日まですごい緊張してて、本当は今日までにこうアップして、肩慣らしをしておく予定だったんですけど、
はい。
肩慣らしもできず、突然本番に、
素晴らしいです。
なるっていう。はい。
思い切り大切です。はい。それではね、アニさんのことは知らない方、はじめましての方もいらっしゃるかもしれませんので、もしよかったら、自己紹介からお願いいたします。
はい。青森の兄、改め、青森の兄と申します。お兄ちゃんだよということで、お兄ちゃんという愛称でですね、ラジオの番組の方をやってまして、青森の兄の宇宙パワー放送局というラジオと、あと本を一つ書かせていただきまして、青森の兄の反省、竜と共に生きるっていう、本をですね、書かせていただいてまして、そういった感じで最近活動をしております。スタイフはもう5年になるんですけど、休みなので、あれですけど、だいぶ休みながらも、続けてはおります。そして今回、こうしてご縁をいただきまして、ゆみさんの弟子入りをすることになりましてですね。
ありがとうございます。いえいえ、弟子なんてそんなそんな。
そんな感じでございます。はい。
はい。アニさんね、ご存知の方はご存知だと思いますもんね。じゃあ、2021年ぐらいからされてるって感じですか？
そうですね。2021年だと思います。
はい。その頃から、共通のお友達がいるんですけれども、かおりさんとはお知り合いなんですか？
はい。そうですね。はい。
なるほど。私も実は同時期なんですね、かおりさんと。
はいはいはいはい。はい。
私、2021年の9月からのスタートなんで、ね、あっという間の、ね、その当時は私、もう本当に音声というかね、言葉に出すっていうことがなかなかうまくできないような状態だったんですけれども、なんとかね、お話の場であったり、ちょっとね、看護師以外のものもしたいなということで始めたんですけれども、アニさんはスタイフとの出会いのきっかけは何だったんですか？
兄はですね、もともとクラブハウスの方で活動してまして、予宿ルームみたいなのをやってたんですよ。はい、新月かける満月かける予宿イコールミラクルみたいな部屋をやってて。
素敵ですね。
はい。で、その部屋をやってた流れの人が、スタイフもやっていて、 いいよ、やったらいいよっていうので、あ、じゃあやるやる、みたいな感じで。
いいですね。
簡単に、簡単に、簡単に入ってきてしまったこの世界に、今もどっぷり使ってるっていう感じなんですかね。
あ、いいですね。うん、秋田にもいらっしゃってくださってます。
秋田におはようございます。
おはようございます。はい。ねえ。そうですよね。本当なんかこう、あっという間に音声配信が日常に入り込んできて、で、表現っていう形になってたんですけれども、アニさんにとってはね、人生におけるとっても大きな出来事が、2024年でしたっけ ?2025 年。
はい。
うん。もしよかったらちょっとお話しいただければとも思うんですが。
とっても大きな出来事といいますと、あ、
はい、
心臓の病気のことですかね、
う
ん、も
しかして。はい、そうです、そうです。
はい、あ、そうですね、はい、はい、はい、
うん。
2025年の2月の24日にですね、
はい、
大動脈解離という病気で、うん、救急搬送されまして、
うんうんうん、
そこから人生が一変するという経験を、うんさせていただいております、
ね。
本当に命が危ないところから救われてですね。
うん、
もう生きる意味さえ失ったというか、
うん、
運転もできない、歩くこともできないっていうようなところまで追い込まれてしまって、でも今はもう気がつけば運転もできる、そして歩くこともできるような感じになりまして、
はい、
犬も吠えるような感じになってますけど。
うちの近所さんの、ジャーマンシェパード君、とても元気な子なので。すいません。
すごい元気でいいですね。はい、
はい。とても元気です。そうなんですよね。本当に大きな病気をされというかね、もうなんか全く予測もしてなかった、全くなんかこう心臓が痛いとか、何か体調が悪いとかもなく、
そうですね、
いきなりだったんですね。
いきなりですね。いきなりも、うん、ピリピリと、うん、なんか背中が痛いなと思ったら、
なるほどなるほど。
一気に来て、足が痛くなって、こう、うん
はい、
歩けないようなくらいな感じになって、これおかしいぞということで、
うんうんうんうん、
救急搬送されていったんですけど、
よかったですね。
もう、一命を取り留めること自体が、うん奇跡的な感じもするので、
はい、まさにです。
うん、
うん、私は手術室で働いているので、まあ、大動脈解離の方っていらっしゃるんですね。もう本当に一瞬で電話がかかってきてですね、そこからもうめちゃめちゃ忙しくなります。本当生死を、うん、生きるか死ぬかの本当紙一重の部分なんですよね。このすいません、ワンちゃんが泣いておりますけれども。
はい。いや、大丈夫です。
なので、ね、もう本当、私の病院、今いる病院では、一番かな、うん、一番の、救急性が高い、緊急性が高い手術の一つになるので、うん、もちろんね、術中内で、うん、命を落とす方もいらっしゃるので、はい、本当に紙一重のところで、生き、たということがあるんですよね。どうでした？病院の中で生かされた意味みたいなことを考えたことはありましたか？
生かされた意味っていうのを考える間もなく生きていたので、
はい。
なんて言うんだろう。あの時、生きてるって思うまで結構間がありましたね。もう死んだんじゃないのかなと思ったりもしてて。
なるほど。
で、夢の中で仕事をしてたので、
うん、
あ、香里さんがいらっしゃいますね。あの、夢の中で嬉しいです。
ありがとうございます。
夢の中で仕事をしてたので、
うん、
仕事もしてたし、なんかこう、寝食もしてたんですよ。食べたり寝たりもしてたので。
はい。面白い。
うん、何か全然その死ぬこと生きることに対して、
はい、
無頓着になってたかなって逆に思うような感じで、で気づいたらリハビリの人とかが来てて、
うんうん、
もうリハビリやりますよみたいな話になってたような、うん、でもそこまで結構1ヶ月くらいあるんですよね、昏睡状態みたいなのが、
ね、
うんうんね、ありまして、
はい、
なのでこう結構、うん、なんて言うんだろう。
うん。
うん。ぼやけたところはありますね。
うん、なる ほど、なるほど。そうですよね。なんかこう、夢なのか、現実なのか、わからないっていうところをさまよいてしまったっていう感じなんでしょうね。
そうですね。はい。
そっかそっか。で、そこから、まあもちろんね、大きなね、ご病気というか、大きな手術をされた後っていう形なので、やっぱりお仕事をもう続けることはできなかったっていう感じですよね。
そうですね。仕事を続けることはできずですね。そこで辞めてしまうんですよね。で、リハビリ一本の生活に入っていくんですけど、その半年のリハビリでだいぶ、3ヶ月のリハビリでだいぶ回復しまして、
ああ、素晴らしい。
奇跡的にですね、かなり、
ですよね、
歩けるようにもなりまして、それでこう、もやもや、それももやもやするんですよ。人間って贅沢なもので、生きて帰ってきてくれさえればよかったのにって思うと思うんですけど、その生きて帰ってきた後、何をするべきかみたいなところにこう、悩んでいたときに、
はい、
由美さんの放送の中でですね、
はい、
すごい印象的なものがありまして、
あ、はい、ありがとうございます。
変わりたいっていうタイトルがついてる
やつだったんですけ
ど、変わりたいと思う人は変われるみたいな、なんかこう、そういうタイトルついたやつがたまたま聞かさってですね。
ですよね、覚えてます。
それでもう、あ、これだと思って、
はい、
パッと見たら講座もやってる、あ、じゃあこれだと思って、お邪魔しようと思って、ちょっとご参加させていただいた感じですね。
はい、もうね、その時、兄さん、久々にね、ま、ちょこちょこ私のライブに遊びに来てくださってはいたんですけれども、ね、そこで、はい、変わりますっていうことも宣言されていて、で、その後ですよね、もう私のインスタグラムとか、もうすべてこう、フォローしてくださって、
はい、
いや、ありがたいと思ってたんですが、その後、通知が来てですね、講座をご購入いただきましたということがあって、まあまあ、素晴らしいっていう感じだったんですけどもね、本当に。今、5週間目という形ですが、どうですか？何か、その変わり、痛いのところにの取っかかりっていうものは得ることができている感じがしますか？
取っかかりはもう瞑想がやっぱり大きいのかなと思っていて、瞑想をこう習慣にしていくところがまず入ってきてるので、そこがそこのつながりができてるっていうのがすごく大きいかなと思いますね。
瞑想をするとどんな感じになりますか？
瞑想するとこう、ほっとするっていうか、なんかこう、いる場所に帰れてるみたいな、本来、ある場所に帰れてるような感じがして、すごく、こう、心のふるさとに帰ったような感じが。
いいですね。アニさんのね、書籍に書かれてることなんですけど、アニさんとてもつながりが、見えない世界とのつながりというものが強いので、はい、はい、その部分とつながりが、瞑想の中でより一層濃くなっているのかなっていう部分もあると思うんですよね。もしよかったらその辺の、どういった見えない世界、どんな不思議な体験をされたのかっていうのもちょっとお話しいただければと思うんです。
ああ、なるほど。
はい。
はい、青森の神社でこう祝詞をあげるような機会があったんですけど、応募しじゃないや、八大竜王宮っていうところがあって、
はい、
崖っぷちに立ってる神社なんですね、青森の。で、真向かいにこう湯の島って島があって、そこからこう竜の木が行き来してるような、その竜神様の神社に拝みに行った時に、
はい、
なんかこう体の中にこう竜が入っていくような体験をしたんですね。金の竜がこう自分の体の上から渦を巻いてぐるぐるぐるぐる入っていくような感じのイメージをこう、祝詞を上げてる先生と周りの人と自分がこう感じたっていうのが、ありまして、
しかもご本人だけじゃないっていうね、周りの方も感じたという。
そうですね。
どんな、どんな存在だと思いますか？その入ってきてくださった竜という存在は、兄さんにとってどんな存在です？
もう、でも今思えばやっぱこう、それが全てだったんじゃないのかなと思うような時もあって、あの、命を救われるっていう瞬間に、あの、もしかしたら立ち会ってくれてたのかなっていうのもあるんですよね。結局、なんで助かったかが未だにわからないんですよ。で、こう、なんかこう、元通りの、に似たような生活をしているんですけど、その、それができてるのも、何のおかげかもわからないっていう時に、ちょっともう一回その、神社をお参りしてみなきゃいけないなっていう、はい、言ってないのかよって話なんですけど。
いやいや、だってね、体もあのままならない状態だったん
ですね。まあ、そうですね、うん。そこをちょっと行ってみたいなとまた思ってますね。
うんうん、ぜひぜひ、あの、多分ですね、この講座、うん、終わるタイミングとかなのかもしれませんけれども、あの、行かなきゃいけない時が来ると思います。うん、うん、で、その時にですね、はい、また新たな感覚っていうものも得られるかもしれませんので、うん、とても楽しみだなと思います、うん。そう、生かされた意味ですよね。うん、多分ここも、あの、今現在進行形において、パズルのピースっていうものは触れてきてると思うんですね。うん、それは、例えば私に出会ったことであったりとか、そこから、今見え、はい、今現在進行形で見ようとしている世界観っていうものが出てると思うんですね、うん、で、その例えばこれがあと1年後とかもしかしたら6ヶ月後かもしれないんですけれども、そのあたりにこういうことか、だから僕はここに生かされたんだ、あの時命をなくさなかったんだっていう形になっていくんじゃないかなって思うんですけれども、なんとなくそんな予感とかっていうのはありますか？
なんとなくね、でも最近こう変わってきてる感じもするんですよ。あの、なんか動けてないのは相変わらず動けてない感じもするんですけど、あの、そんな中でもこう、日々のこう、重みが違うっていうか、日々こう、何かこう、充実感が少し出てきてるような感じもあって、あの、甥っ子がこう、野球でちょっと活躍しだしたりですね、あの、なんかこう、すごく、目に見えてこう、進歩してるっていうんじゃないんですけど、うんうん、なんかこう診断の結果が思うより良くて、
はい、
次の検査が 1年後までなかったりですね。
すごいですよね、
うん、なんかこう、うんうん、すごいです、たくさんの人が来てますね。
はい、ありがたいですね。
ありがたいです。ありがとうございます。
はい、うん、はい、ね、本当になのでね、生かされた意味を知りたいっていうこと、もうあの根底にある欲求だと思うんですけれども、うん、それが知れていく、それを知っていく、これからの旅路になっていくと思います。そう、周りが今見せてくれている状態ですよね、うん。なんとなく歯車が合ってきている。なんとなく物事がうまくいっている。その中にいらっしゃる状態なので、次はですよね。次は兄さんの番なのかな。兄さんが動かしていって、兄さんの歯車も動き始めるっていう感覚なのかなって私は捉えているんですね。うん、はい、そっかそっか、なるほど。ねえ、どんな未来線が出てくるんでしょうね。面白いですよね。今の私と兄さんの中で発掘してる部分、
うん、
結構いろいろあるんですよね。例えばカードだったりとか。
カード、そう。
はい。
タロットカード届きましたよ。なんかあの、全く同じものをすごく探すの大変だったんですけど。
大変でしたか、ごめんなさい。
あの、ちょうど同じのが手に入って、タロットカードの、はい、もう使えるような兄になっていきたいなと思っています。
は
い、
そう、私のね、講座、あの、タロットカードリーディング、まあ、私の、あの、読み方っていう形にはなってしまうんですが、教えることができるのでね、これからの講座でも、はい、はい、また、あのね、はい、あの、占い師さんも出てくるんじゃないか、兄さんという占い師さんが、ね、新宿の母
です、ね。いよいよ本当に、あの、新宿の母に対抗した、青森の兄という名前を付けた甲斐があるような、
タロットカードを、
タロットカードのね、そういうのができるような兄になればいいなと思いますけど。日本語ガイドもついてるやつでしたね、ちゃんと。
いいですね。はい、そう、はい、あの、私の講座生さんでもう一人、あの、このカード購入してくださった方いたんですけれども、あの、なんかこの小冊子がついていないパターンもあったそうなんですね。外部から
あるんですよ、
なんかこう、うん、はい、プリントをただされてるだけのっていう、ちょっと、あの、はい、貧相なやつが ついてきたんですよねみたいなことを言われて、いやそれはちょっと読むの大変なんじゃないかなって、英語がいっぱい書かれてるものなのでね、ちょっと
そうなんですよね、はい、
難しいですよね、うん、でもね、これもまた私が教えますので、もしよかったらね、この今度のね配信とかね、うん、私がやってるようなサンタクリーディングも、アニさんも始めるみたいな ね、
そうですね、
感じでやっていけたら。
いいですね、サンタクリーディング。
ね、いいですよね、素敵だなぁなんて思っております、うん。そっか。あとはね、今のアニさんの、まあ、このスタイフでも言ってしまってもいいと思います。そうすると世界線強くなっていくと思うので、あとは手を使ったお仕事っていう形ですよね。はい、もちろんカードを引くことも手をつな、うん、使ったお仕事とはなっていくんですけれども、はい、うん、何かね、今はヒントだけにしておきましょう、うん、何か手を使ったお仕事もされていくんじゃないかなっていったような予感が私の中でされております、はい、どうですか、ワクワクしてますか。
そうですね、ワクワク、すごい可能性がすごい広がった感じがして、いろんな世界線の、今までこうただなんだろう、病院と家の往復っていうか、リハビリと普通の生活の繰り返しだったんですけど、そこにこう新たにいろんなものがこう加わってきてるなっていう感じがしましたね、はい。
もう本当に本当にね、こうたった5週間の時なんですけれども、アニさんにおいてですね、私がすごく感じるのは継続力っていうところがものすごく終わりになるなと思うんですね。それは、
はい、
うん、実はご自身ではあまり継続力ないと思っていらっしゃった。
そうですね、今もちょっと抜けたりすると、あ、今日やってないやと思ったりもしたりするくらいなので、その完璧を求めすぎてるのかなっていうのもあるんですけど、そうですね、思ったりもしますね。継続力ないなとか、う
ん。いや、継続力が終わりになると私は捉えてます。うん、はい。いきなり私のね、講座を受けていただいて、いきなり私、毎日できたら瞑想してくださいね、なんて言うじゃないですか。ね。
はいはいはい。
そこまで、うん。多くの方がそれを実践できるかといったらそんなことはないんですけれども、アニさんにおいてはストレッチプラス瞑想、ね、から日常生活の習慣の中に組み込んでいらっしゃると思うんですね、
はい、うん、ストレッチいいんですよ、あれ本当に。
おー、ありがとうございます実際にあった体の痛みとかがなくなりましたか。うん、
亡くなってきてるところがありますね。肩とか痛かったの治ってきましたね。はい。
私と、ちょっと内情をお伝えするとですね、私と音障子ですね、姿勢矯正で YouTuber として活躍している、はい、インフルエンサーの夫なんですけれども、が共同で、うん、はい、作った、うん、朝のエクササイズと夕方のエクササイズ、寝る前のエクササイズっていうものを、プレゼントでお渡ししているんですけれども、講座をご購入いただいた方に。うん、それをね、やってくださっているということで、そうするとなんか自分のね、今まであった不調が少しずつ良くなってきてるっていうことをね、セッション中でもおっしゃってくださってるので、もう本当にありがたくってね。
いや、講座のそのプレゼントなんですけど、はい、これだけで価値があるなと思いますよ。エクササイズやっていくと朝晩、はい、
めっちゃ嬉しい
すごいすごいプレゼントです、本当に、
うん、あれはでも私だけのこのスピリチュアルっていうことだけではないので、うん、本当にこうやれば例えばですよ、腰痛であったりとか肩こりっていうものがなくなるエクササイズとなっているので、もう本当にね、
そうですね、
もしご興味がある方、うん、そしてスピリチュアルの世界面白いな好きだな、もうちょっと深めたいなという方がいらっしゃったらね、今日の概要欄にね、そちらの方の、はい、リンク貼り付けてお
りま、ね、
はい、おきますので、ちょっと
スペシャルプレゼント好きって書いてもいいと思います。
ありがとうございますありがとうございます。ちょっと書いてみます、スペシャルプレゼントってありがとうございます。そっか、アニさんのこれからの目標みたいなものを少し聞かせていただいてもいいですか。
これからの目標なんですけど、やっぱりこう、はい、こうやってやっぱり話すと楽しいですね。
あ、いいですね。なん
か久しぶりにこの今いらっしゃいます香里さんとお話ししたのを最後にこう途絶えたんですけど、
はい、
そういう形で、うん、人と話するのってこう楽しいなと素直に思いますね、うん、なんかこう自分の心の声で話していくことっていう 感じの、大事さっていうんですかね、アウトプットの大事さっていうのは、
う
ん、ここにいる北にも教えてくれたんですけど、そのアウトプットの 大事さもありますし、
うん、
やっぱ自分の思ってることを形にするっていうのは、すごい大切だなと思いましたね。すごい、こう、由美さんがこうね、講座制だっていうことをこう、話してくれて、押してくれたからこそ今日、こうして出てこれてるわけですけど、
はい、
なんかこう、そういったこう、深いつながりも感じますし、すごいこう、ご縁を感じて、います。今すごい喋ることに対して、
本当ですよね、うん、もうアニさんの培ってきたつながりっていうものが今ここでもう出てるなっていうような感じがするんですね。今日来てくださった方たちね、元からのつながりの方もいらっしゃっていますよね、うん、なので、そうですね、はい、もうアニさんをただもう純粋な気持ちで応援していきたいっていう方たちがお集まりくださってるなっていうような感じがするんですね、うん、でもってアニさんにとってやっぱりどうですか、久々だけれども、あ、話せてるなって感じがしません？
話せてるですかね。まあ、今日がすごいこう、でも喋ってはいますよね。なんか何かに、聞かれたことについて答えてるだけかもしれないですけど、すごいこう、自分の言いたいことは言わせていただいてるような感じはしますし、
はい、
なんかそれがこう、心地よいっていうか、なんかこう、自分自身にこう響くものがあるっていう感じがしますね、うんうん、
このちょっと予言しておきます。この動きがですね、はい、うん、原動力となって次へ次へといろんな奇跡みたいなものを呼び込んでくると思います。そう、
はい、
動いただけ、人は動けば動くだけのね、エネルギーっていうものがやっぱり出てくるなと思うんですね、うん、なので、うん、多分何か振り返るときですよね、講座を振り返ったとき、ああ、あの時のこの配信で変わったよなっていう感じで、うん、振り返るときがやってくると私は思っております。うん、
なので、ね、あの時のあのコラボが、みたいな感じで。
そうです、そうです、そうです。かおりさんとしたコラボもそうです。あ、あれがあった、そうだ、そうだ、あそこで横のつながりを再確認できたな、うん、動いたなっていうときの、動いたときに急に決まっちゃったと。だと思うんですね、香里さんとのコラボって。そうですね、
はい、
うん、なのでそこからですよね。でもってちょっと動けなかった時があって、それをちゃんと声に出したんですよね。あ、なんとなく動いてない感覚があるんですっておっしゃったところから、うん、今日のライブまでつながってきたということで、もう本当にパズルはもう全て揃い始めてるので、それを今度はめる段階にあるのかなというような感じがします。うん、やっぱりね、アニさんにとっては声に出して表現していくことってとっても大切なんじゃないかなって、私は今日の配信を元にですね思いました。結構ね、もしかしたら詰まっちゃうかな、言葉に詰まっちゃうかなと思って、私の方でね、かなりの質問を用意させていただいてたんですけど、
あ、そうなんです、
ね、全く見てませんあるあるなのですが、全く参考にしてないような状態なので、いやいやいや、
はい、由美師匠にそんな準備までしていただいて、ありがとうございます、本当に。
今体っていうところに向き合う2ヶ月目という形なんですけれども、うん、
はい、
どうでしょう、心に向き合った状態で、地盤っていうものが整ったような感じがしますか？
体のヒーリングの、瞑想の音声がですね、
はいはい、
これまた、できたものでですね、
できた、
本当にこう、染みるんですよ。一つ一つ、足指先から入っていくんですけど、
はい、
まあ、そこ全部こう、染みていくものになってまして、はい、本当に、やると、
はい、
気持ちがいいっていう感じですかね。
うん、
体がこう全部、
眠くもなるし、
こう、寝ないときは堪能してるっていう感じですかね。
うん、いいですね。ありがとうございます。ね、
足からこう上がってきて、ずっとこう、
うん、
左回りの何かがっていう感じの、こう、うん、なんかこう、すごいこう、パワーをいただける やつなので、
ありがとうございます。あの、
瞑想一つとってもすごいなと思いますね、本当に。
いやありがとうございます。うん、そう、あの、やっぱりね、あの、アリさんにとっては、その、変わりたい、だけど変われないという方にっていう感じのタイトルで選ばせていただいた、あの、テーマのことで私と知り合ってくださって、うん、そこから講座っていう形になったんですけれども、そう、あの、あれ、私何を言おうとしたんだっけ、うんと、その、あ、そう、やっぱりね、はい、その中で私がお伝えしていた、声が合うか合わないかに、で、ベース判断してくださいね。メンターを選ぶとき、その方の、あの、エネルギー、例えば声の感じだったりとかも、重要なポイントになりますよ、みたいなことを私、伝えさせていただいたの覚えてますか？
はい、その声が大事だっていうのを言ってましたね。はい、
はいはい、そうです、そうです、うん。なので、アリさんが今ね、私の誘導瞑想において、誘導瞑想の音源を聞きながら、なんかこうリラックスできるなっていうのは、やっぱり波長が合っているからっていうことの表れなんだと思うんですね。うん、なので、あのね、その、声というもののパワーですよね。皆さんももしね、今日は来てくださった方でメンター探しとかをしている場合、声が合うか合わないか、スタンド FM においてはこれがとても重要です。言葉、表現している言葉とか、うんぬんよりも、もう声が合うか合わないかって結構大切だと私は思ってるんですね。うん。なので、ね、こう、あの、声が合うか合わないかで、その人の世界観、その人をフォローしてみるっていうことをすると、うん、なんかね、心地よい、あの、こう、グループが出来上がっていったりするんじゃないかな、というような感じがします。ここにね、いらっしゃっていた、あの、北兄さん、そして、あの、香里さん、ね、兄さんと横のつながりがある、ある方たちも、おそらくね、声の波長ってとても似てると思うんですね。なので、心地よく、なんか知らないけど、ずっとご縁が続いているっていうような状態におられるんじゃないかなって思います。
なんか由美さんもそうなんですけど、ここにいらっしゃってる方もそうですけど、生まれる前から聞いたことがある声っていうふうに言うといいのかなっていうくらい、こう落ち着くですよね、こう声の波動が、あの、あ、生まれる前から聞いたことあるなみたいな、こうことをこう思ってしまう声だったりするので、
うんうんうん、
あ、それで選んで間違いなかったなっていうのはやっぱりありますね。う
ん、ねえ、ありますよね。私、あと、あの、あ、兄さんの、あの、こう、ね、これ、津軽系の方言になりますか？
そうですね、津軽弁ですね。
はい、津軽弁。私、あの、岩手の出身なので少し似てるんですよね。なので、なんかもう、あの、懐かしくて懐かしくて、心が湧き立っていくっていうところもあって、うん、私はとっても、ね、津軽弁の兄さんの配信がとっても好きなんです。はい。ね、これを機会に、もうね、あの、今日はね、あの、もう初回だっていうことで30分ぐらいかなと思ってたんですけれども、本当、あの、これからもね、ことあるごとにお話ししていきましょう。はいはい、
アウトプットの、ぜひそうですね、はい、
はい、場所という形で、うん、話していきましょう。うん、でもってね、もしかするとこれが楽しかったのエネルギーを使ってですね、次、あの、何かご自身で配信もできていくかもしれませんよね。
そうですね、この配信についてまた語る配信というのも作ってもいいかもしれないです、
ね、わー、素晴らしいですね。ぜひぜひ行動していってください。楽しみですね。はい、ということでね、もし、そうですね、この配信の締めくくりに、じゃあ、あの、何か予祝ということをね、クラブハウスでされていたっていうことなので、ご自身の中のこれからの予祝みたいなもの、何かありますか？
はい、自身の予祝としては、
はい、
皆さんの願いをまた叶えられるような人になっていきましたっていう予祝で、みんなの願いを叶えていたルーム、あのルームが立ち上がった頃のように、
はい、
皆さんの夢を叶えられる人になりましたっていう、
はい、素晴らしいですね、
ところを予祝していきたいと思います。
はい、そう、皆さんの夢が叶いましたね、素晴らしいですね。はい、ということで、とっても素敵な締めくくりとなりました。この予祝がね、あの、おそらく、うん、私とのコラボを続けていく、例えば1年後ぐらいに、覚えてますか、あの時のっていうような形でお話しできるようになっていくと思いますので、はい、
そうですね、皆さん、予祝してるじゃないか、みたいな感じですね。
やっぱりすごいね、予祝パワーってっていう話をしてると思います。うん、はい、ということで、皆さん今日は本当にありがとうございました。アニさんもありがとうございました。アニさんの締めでぜひお願いします。
自分が締めていいんですか、これ。
はい、はい、
なんと たくさん本当に朝からお集まりいただいてありがとうございます。今日は、いろんなことをお話ししましたけど、本当に命救われてよかったなって今思ってます。ありがとうございます。シークワサー！
シークワサー！ありがとうございました。
ありがとうございました。
また
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。